こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。京都イヤーポケットブック第2番は、楽和海音波病院救命救急センター京都イヤーの実践を基盤に、荒良明が執筆編集した救急外来向けの携帯実用書である、主な読者は初期後期研修医だが、プライマリケアに従事する医師、看護師、救急救命士などにも参照価値がある、救急診療では、限られた時間内に重症度を見極め、問診診察検査、初期治療、相談入院判断を同時に組み立てなければならない本書の中心的な目的は、こうした場面で上級医が用いる思考の枠組みを若手が再利用できる形に言語化することにある。第2番では、原則編を増補し、種組別アプローチをイラストとフローチャートで見える化したほか、COVID-19 期の経験も踏まえ、尿閉血糖異常、体温異常、肝硬変、胆管患者、自傷、自殺傷、虐待などの論点を加えている。単なる疾患集ではなく、 ER 処料の判断過程を持ち運べる形にした書籍である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、上級医の頭の中を処料で使える判断手順へ翻訳する本書の独自性は、救急医学の知識を網羅的に列挙するよりも、経験者が短時間で行っている問題設定と優先順位付けを可視化しようとする点にある。研修医が ER で困難を感じるのは、疾患名を知らないことだけではない。救急車搬送患者では見逃せない病態を先に除外し、ウォークイン患者では限られた情報から検査・治療計画を組み、患者や家族、多職種との調整も進める必要がある。そこで重要なのは、個別疾患の暗記より、今この患者に最初に確認すべき危険は何か、どの情報が次の行動を変えるかを考える順序である。本書はこの順序をコンパクトに提示し、研修医が上級医の判断を単なる熟練の勘として受け取らないための足場を提供する。もっとも、記載は京都 ER の実践経験に基づくため、そのままの手順を機械的に適用するのではなく、実施の検査体制、専門家への相談経路、患者層に合わせて補う使い方が前提となる。次に、不確実性、複雑性を前提に、ER の原則を拡張した第2番、第2番では原則編が大きく加筆され、ER に固有の不確実性と複雑性、超高齢化や社会状況の変化への対応が扱われる。これは救急診療を症状 A なら処置 B という1対1のマニュアル運用として捉えない姿勢を示すものだ。処料時には病歴が不十分で、症状の表現も曖昧であり、併存疾患、服薬、生活背景、意思決定能力、家族状況が判断を左右する。とりわけ高齢患者では、単一臓器の異常だけでなく、機能低下、複数の慢性疾患、社会的支援の不足が受診の契機や退院可能性に関わる。本書が原則に重点を置く意義は、フローチャートの入り口に立つ前に、情報が欠けた状況で安全性を確保する考え方を学べることにある。COVID-19 パンデミックを経た改定も固定的な正解より、状況の変化に応じて判断を更新する必要性を背景としている。標準化された手順と臨機応変な対応を対立させず、前者を後者の土台として扱う構成である。さらに、種組別アプローチを図示し、緊急疾患への分岐をつかみやすくする種組別アプローチ編の改定では、上級医の頭の中を文章だけでなく、イラストやフローチャートで示すことが重視されている。ER で最初に向き合うのは確定診断ではなく、息苦しさ、腹痛、意識変容といった主訴である。同じ訴えの背後には、軽症から時間依存性の高い重篤疾患までが混在するため、最初の評価では、鑑別を無制限に広げるより、致命的な病態へつながる大きな分岐を抑える必要がある。図示の利点は、研修医が情報収集と行動を直列の作業として扱うのではなく、緊急度評価、必要な診察検査、初期介入を関連付けて理解できることにある。第2番では、尿閉低血糖、高血糖、高体温、低体温なども追加され、頻度や緊急性の両面から現場で遭遇しうる問題への対応範囲を補っている。ただし、フローは診断を自動化する道具ではない。患者の年齢、バイタルサイン、経過、既往歴によって分岐の重みは変わるため、フローを用いて見落としを減らしつつ、個別の所見で判断を修正することが求められる。そして、採血輸液オーダーを出す技術ではなく、臨床推論の一部として扱う第2番は、研修医との日常的な対話で明らかになったつまずきとして、採血時の検査項目の考え方と初期輸液オーダーを取り上げ、図表化している。これは実務的に見えて、救急診療の思考を鍛える重要な領域である。検査は多く出せば安心に見えるが、結果の解釈負担や二様性、次の不要な検査につながりうる。一方で、重症疾患を疑う場面では、治療の緊急性や臓器障害の評価に必要な項目を遅らせてはならない。したがって、検査オーダーは仮説を確かめるためだけでなく、緊急疾患の除外、重症度判定、治療選択、入院後の引き継ぎに何が必要かという目的から組み立てるべきである。 輸液も同様に単に点滴を入れる処置ではない。循環状態脱水、腎機能電解質異常、出血や感染の可能性などを踏まえ、量、速度、内容、再評価を決める必要がある。本書の整理は、オーダーを手技的な作業から切り離さず、患者評価と連続した意思決定として捉える助けになる。最後に、肝硬変、がん、自傷、虐待を医学と社会で安全の接点として学ぶ特殊分野編に、肝硬変患者救急、胆がん患者救急、自殺傷、自傷行為対応、虐待対応を加えたことは、第2番が ER の役割を狭い初期蘇生に限定していないことを示している。肝硬変やがんを有する患者では、基礎疾患や治療の影響により一般的な症状でも重症化リスク、感染、出血、代謝異常、疼痛、治療目標の確認など通常とは異なる観点が必要になる。自傷自殺傷や虐待では身体的な安定化が出発点であっても、それだけで対応は完結しない。再発リスク、本人の安全、意思決定、家族支援者との関係、多職種関係機関との連携を視野に入れる必要がある。本書がこれらを研修医と振り返る頻度の高い項目として位置づけるのは、遭遇時に個人の経験則だけで判断すると抜け落ちが生じやすいからである。もっとも、法手続きや連携先は地域施設で異なる。そのため本書は普遍的な注意点を確認する軸として用い、各施設の院内規定、専門チーム、地域資源へ確実につなぐための補助線と考えるのが適切である。結論として、本書が最も適するのは、ER 処理を担当し始め、知識を実際の行動順序へ変換することに難しさを感じている初期研修医である。後期研修医にとっても、主訴から重症度を判断し、検査や初期治療を過不足なく組み立てる基本を点検する携帯資料となる。さらに、救急外来で協働する看護師、救急救命士、プライマリケア医が医師側の評価の枠組みを共有する際にも役立つ。類書には疾患別の詳細な教科書、手技書、救急薬投与量の参照書があるが、本書の差別化ポイントは、主訴から始まる ER の実務と上級医の判断過程の橋渡しに重点を置くことにある。原則編で不確実性への向き合い方を示し、主訴別フローで緊急疾患への大枠を捉えさせ、検査、輸液オーダーや特殊状況にも踏み込むため、単なる暗記用の小冊子にとどまらない。ただし、ポケットブックである以上、個別患者の最終判断や最新ガイドラインの代替ではない。実施設の動線、上級医の助言、正式な診療指針と組み合わせ、余白に自分の経験を書き出していくことで、現場に即した学習効果を発揮する一冊である。ご支援いただける場合は、あらたき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。